ローマ人への手紙4章1節から3節です。お読みします。それでは肉による私たちの父祖アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたとあります。以上の箇所からアーメグニと題して大高先生に宣教していただきます。
お祈りを捧げます。私たちの天におられます父なる神様、尊い名前を心から賛美を申し上げます。あなたが私たち一人一人を名前を呼んで礼拝へと招いてくださり、あなたを賛美し、またこのようにあなたの御声を聞く時を与えてくださり、ありがとうございます。どうかこの時聖霊様が働いてくださり、お一人お一人に豊かにお語りくださいますようにお願いいたします。あなたが御言葉を通してお一人お一人の歩みにご介入くださいますようにお願いいたします。期待を持って主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちは創世記からアブラハムの生涯を見てきました。また先週の礼拝では宗教改革500年を覚えまして、信仰義人についてローマ書から神の御声に聞きました。今日から年内はアブラハムの生涯を学び、そして先週は信仰義人について確認した私たちらしく、パウロがアブラハムの信仰について語っている箇所を通して神の御声に聞いていくよう導かれております。ローマ書4章を細かく分けて見ていきまして、ご一緒に信仰について考えてまいります。第3版で4章1節をお読みしますと、それでは肉による私たちの父祖アブラハムの場合はどうでしょうか。パウロはそれではという言葉で4章を始めていますから、当然前で語られてきたことを確認する必要があります。まずその前で何が語られてきたのか。パウロはローマ書の主題である福音について語った後、一章の18節から32節まで異邦人の罪について語りました。一章の18節から32節まで異邦人の罪について語り、そして続く2章1節から3章の8節まではユダヤ人の罪について、さらに3章9節から20節では全ての人が罪人であるということが語られました。3章9節には次のようにあります。ではどうなのでしょう。私たちは他の者に勝っているのでしょうか。決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪の下にあると責めたのです。ユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪人であるとパウロは語ります。また3章20節には次のようにあります。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。 律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。パウロは、人は律法を行うことによっては義と認められない、救われないと語ります。どれだけ善行を行っても良いことを積み上げても人は救われないとパウロは語ります。聖書の律法というのは私たちに罪の意識を生じさせる。律法があることによって神が喜んでくださる生き方、神の御心の生き方がわかります。しかしその律法の通りに生きられない自分に気づかされます。神の御心に反することを自分で願いを行っていることに気づかされる。すると律法と自分を照らし合わせてみるときに生じるのは罪の意識です。それゆえに律法を行うことによって救いに導かれようとすることは不可能なのです。人が良い行いによって救われることはできない。では私たちはどのように救われるのか。3章の21節は、しかし今はと始まります。このしかし今はという言葉はまさに福音です。ここから福音が語られようとします。律法の行いによって、良い行いによっては救われないと語るパウロは別の救いの方法を語ります。それが21節と22節です。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。パウロは、人は律法を行うことによって救われるのではなく、信仰によって、イエス・キリストを信じる信仰によって救われると語ります。それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もないと語ります。パウロはここから信仰義人、信仰によって義と認められる、信仰によって救われるということを語ります。信仰というのは、イエス・キリストを信じる信仰です。そのことを語るパウロは27節で、私たちは何も誇ることができないと語ります。行いによって救われるならば、少しは誇れるところがあるかもしれませんが、イエス・キリストを信じる信仰によって救われるとき、そこには何も誇れるものはありません。改めてパウロは3章の28節で次のように語ります。人が義と認められるのは、律法の行いによるのではなく、信仰によるというのが私たちの考えです。このようにパウロは、人は信仰によって義と認められると語ります。先ほどから申し上げている義と認められるというのは、正しいと認められる、無罪判決を意味します。神が罪のないものとして認めてくださることを意味します。で、そのことを語ったパウロは、4章から、アブラハムを例に挙げて語ります。と言いますのは、パウロの中にはユダヤ人が念頭にあったのでしょう。ユダヤ人たちは律法を持ち、割礼を施していることを誇りとし、律法を行うことによって救われると信じていた。しかしパウロは、人は信仰によって救われるのだと語ります。ここでパウロは、自分の主張は聖書に一貫して見られることであると語るためにアブラハムを取り上げます。ユダヤ人たちが自分たちの父と呼んでいるアブラハムを取り上げて、パウロは自分が語る信仰義人についてさらなる説明を試みます。 ヨハネの福音書などを読んでいますと、ユダヤ人たちが自分たちの父はアブラハムだと主張している場面があります。ユダヤ人たちは自分たちの父がアブラハムであるということを誇りとしている。ではそのユダヤ人たちが誇りとしているアブラハムはどうであったか、それを語ります。四章一節をもう一度読みしますと、それでは肉による私たちの父アブラハムの場合はどうでしょうか。この箇所は新しい聖書では次のように変わりました。それでは肉による私たちの父祖アブラハムは何を見出したと言えるのでしょうか。何を見出したと言えるのか。パウロの念頭にあったユダヤ人に向けて、ユダヤ人たちが父と考えているアブラハムは何を見出したのか。そう語ります。手紙の上で対話をするかのようにパウロは語っていきます。続く2節には次のようにあります。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。パウロは一つの仮定として、もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができますと、そう語ります。これはその通りでしょう。もしアブラハムが行いによって義と認められたなら、アブラハムは誇ることができます。行いによる救い、良い行いを行うことによって救われるなら誇ることができる。行いというのには自分がやったというところに中心があります。その点で、もし行いによって義と認められるなら、救われるなら、自分を誇ることができます。しかしパウロはこう語ります。しかし神の御前ではそうではありません。この言葉によってパウロが言いたいことは、アブラハムは神の前に誇れるようなものを何一つ持っていないということです。それゆえに、アブラハムは行いによって義と認められないのだと。アブラハムの生涯を思い出していただきたいと思うんです。旧約聖書の人物の中で、アブラハムは義人の中の義人でありました。彼、神からは友と呼ばれました。そのアブラハムであっても、パウロは行いによっては義と認められないと語ります。アブラハムはどこまでも神に対して忠実に行きました。どこへ行くのかもわからずに、ただ神の命令に従って故郷を出発しました。また、甥っ子のロトと揉めた時にも、自分の権利を捨てて、ロトに選択権を譲り、謙遜に行きました。また生まれたイサクを捧げるという驚くべきことも行いました。しかしパウロはそれでもなお、アブラハムは行いによって義と認められたのではないと語ります。アブラハムは何も誇ることはできない。自分を誇ることはできないのです。アブラハムがなぜそのように、パウロがなぜそのように語るのかといえば、彼は御言葉に根拠を見出します。四章の三節。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとあります。この三節には、理由を示す言葉が記されています。二節のように語る理由について三節があります。パウロはその根拠を御言葉に置きます。第三版までは、それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたと訳されていますが、新しい聖書では、アブラハムは神を信じた。それで、それが彼の義と認められたというふうに変わりました。 第3版では義とみなされたと訳されることもありますが、新しい新改訳2017では義と認められたと訳すように統一されています。ここでパウロが引用しているのは創世記の15章の6節です。ですからご一緒に旧約聖書の創世記15章を開いて確認しておきます。創世記の15章を開きください。旧約聖書の20ページもしくは18ページか19ページでしょうか。古い聖書ですと、新しい聖書ですとどうでしょうか。創世記の15章この創世記の15章に至る流れをごくごく簡単に確認しておきますと、前の14章では甥っ子のロトが敵にさらわれてしまったことが書かれていたわけです。で、そこからアブラハムは、まだ当時はアブラムという名前ですけれども、アブラムは勇気を持ってロトの救出に向かいます。そして無事にロトを救出することができたわけです。しかし、もしかしたらそのことによってロトを無事に救出できたことによって周辺の人たちと少々難しい関係になったのかもしれません。アブラハムの心に恐れのようなものがあったのかもしれませんと、そのように想像するのは、15章1節の主の言葉にあります。15章1節、主の言葉をお読みしますと、これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。主はアブラムに、恐れるなと語ります。私はあなたの盾である。と語ることで、私があなたを守るんだと語ってくださいます。そしてこのように続けます。あなたの受ける報いは非常に大きい。あなたの受ける報いは非常に大きい。アブラムはこの言葉に引っかかります。あなたの受ける報いは非常に大きいと言われた主に、2節と3節で次のように聞きます。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私には子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと申し上げた。アブラムが最も気にしていたことは、自分に跡継ぎがいないということでした。自分には子供がなく、跡継ぎになる人がいないことを気にしていました。それゆえに、自分の家の奴隷が跡取りになるのかと語ります。これに対して4節で主は次のように語ります。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。主は、奴隷が後継ぎになることはないとそう語ります。むしろあなた自身から、アブラム自身から生まれ出てくるものが後を継がなければならないとそう語ります。そして5節です。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。 星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。時は夜でした。神はアブラムを外に連れ出します。そして次のように言われます。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。アブラム自身から子供が生まれることが約束されました。そして外に連れ出され、数えきれないほどの星を見せ、それを数えなさいと語る。千葉の星空とは違ったことでしょうし、夜空に満天の星空であったのでしょう。その星空を見せて主はこう言われるんです。あなたの子孫はこのようになる。当たり前の確認ですが、この時点でアブラムの子孫は一人もいません。先ほど約束が与えられたばかりでした。あなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならないと。アブラムに与えられていたのは約束だけでした。別にサラ、妻のサラが妊娠しているということもない。あるのは神の約束だけです。その神の約束があり、星空を見せ、主はあなたの子孫はこのようになるとそう言われる。これに対してアブラムはどうしたか。6節です。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。アブラムは主を信じました。少なくともこの時点において疑うことなく主を信じた。私が進学校の時に授業である先生がこの場面について話された時、以前も申し上げたかもしれませんが、おそらくアブラムは一言、アーメンと答えたのではないかとそう言いました。アーメン、その通りになりますように。アブラムは星空を見せられ、あなたの子孫はこのようになると主に言われた。彼が応答したのはおそらくアーメンであったろうと。アブラムは主を信じました。神の言葉を、神の約束を信じた。それが彼の義と認められました。先ほどから申し上げているように、この時点においてあるのは、神の約束だけです。何の兆候もなかった。そんな状況、アブラムは望み得ない状況でした。アブラムはここで神の約束をただただ信じたのです。その信仰が義と認められた。パウロはこの場面を引用して、アブラハムも信仰によって義と認められたのだと語ります。またここでしっかりと心に留めておきたいことがあります。それは、アブラハムの信仰はこの時点において完成していたわけではないということです。完全な信仰であったわけではありません。むしろ不完全な状態でした。というのはこの後もアブラハムは失敗します。早速16章で失敗します。少なくともそれを含めて聖書には2度の失敗が記録されています。このことからわかることは、義と認められるということは信仰者として完成するのではないということです。完全な信仰だから、完全無欠な信仰だから義と認められたのではありません。その時点における信仰によって、精一杯の信仰を神が義と認めてくださる。義と認められた後でさえも、神を疑い、神の約束を信用できずに失敗してしまうアブラハムでした。しかしそれでもなお、神は義と認めてくださった。なんという恵みだろうか。そう思わされます。
救いは、義と認められるということは、徹底して主の憐れみであり、恵みであることを覚えます。不完全な信仰かもしれない。しかし、それでも神は認めてくださる。その時点における信仰によって、義と認めてくださる。そしてこれは、私たちも同じことではないでしょうか。キリスト者とされた私たちも、クリスチャンとされた私たちも、神に義と認められている。しかし、その後の歩みはどうかといえば、破れかぶれな部分があります。神を疑ってみたり、神に呟いたりします。なおも罪を犯し続ける私たちです。しかし、それでもなお、神は私たちの賭けだらけの信仰を義と認めてくださる。本当に恵みではないでしょうか。完全な信仰や、全く揺るがない信仰、またはある一定程度の信仰を求められたとしたら、誰一人救われません。神は憐れみ深い神である。仮に私たちの信仰が不完全であっても、その時点の精一杯の信仰を認め、義と認めてくださる。その幸いを心に留めたいのです。今日はアブラハムの事例を通して、信仰義理について考えました。パウロは徹底して行いによる救いというものを否定します。パウロは恵みによる、信仰による救いであることを強調します。それゆえに、私たちには何も誇りとするものはありません。改めて、私たちの救いについて何も誇ることができないことを確認したいと思います。まだ救われていない人を見て、低く見てしまっているということはないでしょうか。私たちはどこまでも恵みによって救われたのであり、私たちの行いではなく、キリストイエスの贖いのゆえに、十字架のゆえに、義と認められたのです。救いについて、もし自分のうちに何か一つでも誇るものがあるとしたら、それはどこかで救いを誤解しています。私たちには何一つ誇るものはない。あのアブラハムでさえ何も誇るところはないのです。私たちは自分の救いに感謝し、他の人にもこの恵みが注がれることを祈る存在でしかありません。もしもまだ救われていない他の人たちよりも、上に立ったような、若干でも優越感があるとしたならば、それはどこかで救いを誤解しています。その誇りや優越感は取り除かれなければなりません。あなたの心の内に、自分を誇る部分はないでしょうか。心の中を吟味する必要があります。その上で、徹底して救いが恵みによるものであり、信仰によって救われたことを心に留め、ただただ主に感謝したいのです。そのことが本当にわかるならば、感謝と感動が湧き起こります。賭けだらけの信仰の私たちを義と認め、神の民としてくださっている。そして、決して早いとは言えない成長を忍耐をもって見守り続けてくださっている。私たちはそのような愛に満ちた神の恵みの中を生きているのです。今日という日に、神の恵みの中を生きさせていただいていることを共に覚えたいと思います。そしてその恵みの中を、この一週間も、いやこの地上の営みを終えるその日まで歩ませていただきたいと願います。ひととき語られたことを覚えつつ、黙祷の時を持ちましょう。
お祈りを捧げます。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。憐れみ深い私たちの天におられる父なる神様、尊いお名前を心からもう一度賛美を申し上げます。欠けだらけの私たちでありますけれども、あなたを、主イエス様を信じる信仰によって、義と認めてくださり、私たちに救いを与えてくださったことを覚えて、もう一度感謝を申し上げます。欠けだらけの私たちをそのままで受け止めてくださり、なおもその成長を、温かい眼差しを持って見守り続けてくださっている、その恵みの中を私たちは生きさせていただいています。どうか主よ、そのことにしっかりと気づくことができますように、あなたの愛と憐れみがあって、またご忍耐があって、私たちが歩みを許されていることを忘れることがありませんように、恵みによって救われた私たちが、その私たちに注がれた恵みが、他の方々にも及んでいくよう祈り続けるものであらせてくださいますように、またその恵みを語り伝えるものとして、私たちを尊くお持ちくださいますようにお願いいたします。あなたの恵みがわからなくなってしまっているお一人お一人のうちに、主よどうぞあなたが御言葉を持ってお語りくださり、ご自身を表してくださいますようにお願いいたします。感謝を持って、私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。